ありがとうございました。本日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書のヘブライ人への手紙第1章1節から4節です。ヘブル人への手紙第1章1節から4節。神は皆昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。御子が受け継いだ皆は御使いたちの名よりも素晴らしく、それだけ御使いよりも優れた方となられました。本日は語り続けられる神と題して、共に御言葉に聞き入っていきたいと思います。もうすでに何度かのご報告でありましたけれども、今月から1年間藤原剛先生が、サバチカルということで、休暇に入られ、また研究を進められるということで、この1年、私も深く関わらせていただくことになりました。先週の藤原先生の説教を聞かせていただきながら、実は私の中では、サバチカル中も先生にゲストスピーカーとして来ていただいてお話しいただけたらなと勝手に思ってたんですけれども、今日が1年間最後ですみたいなことをおっしゃってたので、それはないのかなと思ってしまいましたけれども、また共に先生のために祈りながら、私たちも信仰を守って、そして神様に仕えていきたいなと思っています。聖書が語る神様というのは、私たちに続けて語ってくださるお方だと言います。沈黙であるように見える時であっても、神様は私たちに声をかけ、招いて、そして呼びかけてくださるお方だ。そのことを今日は共に見ていきたいと思っています。一節でこうありました。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られたと。旧約聖書では物語や賛美、知恵、格言ですね、箴言、それから詩編などの詩、ポエム、さらには例え話であったり、愛の歌であったり、黙示文学という、今の私たちにとっては少々難解な内容、そうしたことを通して人々に語られてくださいました。それが書き留められ、私たちには旧約聖書という形で残されています。その中で神の言葉を語った人々としては、預言者がいましたし、王様がいましたし、さらには罪の贖いのためということで犠牲を捧げた司祭たちがいました。これらを通して何を私たちに語っているかといいますと、唯一まことの神は語られる神だということです。言葉を通して語られる神だということです。では語るというのはどういうことになるでしょうか。少し考えてみますと、私たちもそうですけれども、何かを語るという時には、自分自身を明らかにすることになります。意思であったり、意図であったり、思いや考え、感情といったことを明らかにすることになるかと思います。それがうまくいく時もあれば、うまくいかない時もあるし、なかなか人間関係で苦しんだりすることも私たちにはありますけれども、しかし語るということは、ある意味私はこういうものですということを示すということにつながるかと思います。少し余談になりますけれども、昨日から高校の授業が始まりまして、久しぶりの授業だったものですから、ちょっと調子があまり良くなかったんですけれども、言葉が出てこないなと自分ながら我ながら思いましたけれども、ある図書委員の生徒と話をしました。 図書委員というのは、その学期中に、それぞれのおすすめの図書、まあ、推しですね、おすすめの図書をまとめて、定期的に学校に、そして生徒に、保護者の皆様に、それを通知として出してくださいます。私はそれをすごく楽しみにしてるんだという話をしました。すると、その生徒は、いや、実は私もです。なぜなら、その図書リストというのを見て、まあ、先生たちも推薦しますけれども、生徒たちが何を今感じ、そして進めようとしているのか、それを通してその人の頭の中が少し分かるって言ったんですね。まあ、面白いなと思いました。コミュニケーションというのは、そういう意味で、私はこういうことを今感じています、私はこういうものです、そういう意思疎通をする、その媒体であるということになります。旧約聖書を通して伝えられているすべてのことは、この新しい終わりの時に向けられていると、今日の箇所では書いています。2節で「終わりの時」という言葉が出てきました。これは主イエス・キリストの到来と、そして十字架と復活の出来事を通して始められた、まあ、終わりの時と聖書は捉えますけれども、そのことを旧約聖書はずっと指し示し、究極的には全てが主イエス・キリストのことを述べているのだというわけです。ルカの福音書の24章を思い起こしてください。死から復活されたイエス様がエマオの途上を歩いていた2人のお弟子さんたちのところに現れて、一緒に話をしながら歩きました。それからイエス様はこういうことをおっしゃったんですね。モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。エマオの途上でお弟子さん2人があのエルサレムの街中で起こったことを不思議に考えながら、思いながら、一体これはどういうことだったのかと理解に苦しんでいた中で、イエス様はモーセから始めて全ての預言者たちが自分のことを、まあ、イエス様のことを聖書全体で語っていることを解き明かされた。つまり旧約聖書は、さまざまな形を通してこの救い主なるイエス・キリストを指し示しているということをお伝えくださったんですね。神は語り続けられるお方だ。そしてこの終わりの時には、旧約聖書のような形ではなく、最高の究極の方法で私たちに語られていますと言っています。それが御子にあって私たちに語られたという言葉です。イエス様を通してこの約束された救い主、ダビデの子であるメシアを通して、神様は私たちに愛のメッセージを伝えておられるというのです。終わりの時という表現が何度も出てきますけれども、この終わりの時というのは、聖書の中では神の救いの約束が成就する時を指します。御子の到来と、その十字架と復活の出来事を通して、新たな時代、この終わりの時が始まったのだというのです。その終わりの時はまだ完成していません。しかし、すでに始まったものがまだ完成していない、その狭間に私たちは置かれ生かされている、そのことを私たちはしっかりと認識しなければならないと聖書は語るわけであります。旧約聖書に示されている出来事というのは、時に非常に不思議な内容があります。今私たちが読みますと、なんてあの時イスラエルの民はこんなふうにしたんだろうと思ってしまうような時もあります。でも、実際私たちがその場にいたとしたら、おそらく同じように振る舞ってしまったのではないでしょうか。すべてがキリストについて述べられている、そうイエス様ご自身がおっしゃったそのことを、パウロはコリント人への手紙の第1の10章11節でこういうふうに捉えています。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの 教訓とするためだ。私たちが今生かされているこの世界で、神様は依然として私たちに語りかけてくださり、私たちを通してこの世界へとご自身のことを示そうとしておられる。そのために旧約聖書に書かれている出来事は全て私たちへの教訓として与えられたんだというふうに捉えるわけですね。ヘブル書に戻りますと、多くの部分に分け多くの方法で語られた神は、御子によって私たちに直接完全な形で語られ、それはしかも一度だけの出来事で私たちに示されたのだって言います。ヘブル人の手紙の9章26節にはこうあります。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。つまりもうこれ以上の言葉はありません。このお方を見てください、このお方の生涯を知ってください、このお方の語られる言葉、おっしゃること、見ておられること、感じておられること、そこにあなたたちの思いを全てをぶつけてください、そういうふうに聖書は捉えているんだろうと思うんです。御子によって語るというのは何も新しいことではございませんでした。実は旧約聖書でも一貫して示されていることでありました。いくつかスライド用意しましたけれども、出エジプト記の4章22節では、イスラエルのことを私の子、私の長子と言っています。神様は本当はイスラエルを通してこの世界に光をもたらそうとしていました。しかしそれに失敗したのがイスラエルの民であったわけです。さらにサムエル記の第2の7章14節では、ダビデの子孫、ダビデ王の子孫も神の子だというふうに言っています。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。皆さんご存知の通り、ダビデ王も失敗をします。しかし悔い改めて神様によって用いられ、受け入れられていく。その後の子孫たちも、良い王様もいれば悪い王様もいました。神に従う王様もいれば従わない王様もいました。しかし究極的な神の子と呼ばれる方を人々は待たざるを得なかったわけであります。神様はこの子孫たちを通してもご自身を示そうとなさった。そして詩篇の 2編7節ではこうあります。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。私が今日あなたを産んだ。このあなたというのは誰なのかというのがずっと長い間問われてきました。しかし、新約聖書ではこれがまさに主イエス・キリストのことであるというふうな、そんな理解を示していくことになるわけです。こうした箇所から主イエス・キリストこそが真のイスラエルであり、真の王であるということを示唆する、そう伝えている。だからこそこのお方の言葉に耳を傾けようと言っているのです。しかしそこで終わりません。ヘブル人への手紙の1章の1節から4節では、このイエス様というお方はじゃあどういうお方なのか、その存在論的内容というのを示しています。非常に豊富な内容でございまして、ここには7つのことが描かれています。今日は本当に触りだけで、いずれまた深掘りしたいなとは思うんですけれども、イエス様について7つのことがここに描かれているということを確認したいと思います。その7つというのは、イエス様とは万物の相続者である。相続というのは神の国の観点からしますと、神ご自身のものを相続するという、そういう意味になります。そして長子として、最初の子として、その相続者として、その道を切り開き、イエス・キリストを通して私たちをも神の国の相続者にしてくださる、その先頭に立ってくださるのがイエス・キリストだというわけです。2番目に、 御子によって世界を作られた、これは創造者であるイエス・キリストです。なかなか想像しがたいことでありますけれども、天地万物を創造された神は三位一体の神であり、御子を通してこの世を作られ、そして保持されているということを他の箇所でも述べていますけれども、それもまた後で見たいと思いますが、創造者なる御子イエス・キリストというのはなかなか語られないのではないかと思いますし、覚えられないのかなというところでありますが、創造者であると書かれています。さらに3つ目は神の栄光の輝き。これは月のように、月が太陽の光を反射するような、そういう輝きと捉える人もいますけれども、しかし真の神であるイエス・キリストでありますから、神ご自身の栄光を輝かしているという、積極的にアクティブな意味で捉える捉え方もできる箇所であります。4つ目、神の本質の完全な現れとありました。本質という言葉は難しい言葉でありますけれども、しかしこの父子聖霊なる神はどういう関係なのかというのを考えていく、その教会史の中での議論の中で、4世紀に勃発したアレイオス論争というのがございましたけれども、その時にこの言葉が非常に重要な意味を持っていくことになります。世界史を取られた、勉強された方々はよくご存知だと思いますけれども、325年にニカイア公会議というのが持たれ、そしてその時にキリスト御子の存在、御子とは誰なのかということが大きな議論になりました。その時に使われた言葉はこの同質、もしくは本質と訳されるホモウシオスという言葉、ここに使われている言葉ですけれども、御子は神の本質の完全な現れだなんだ、だから神であり人であるお方なんだ、後に451年のカルケドンでそのことが議論されていき、そして教義として教理として制定されていきます。さらにキリストは、イエス様は力ある御言葉、そして全てをキープされる方、保持される方、イエス様は創造主だけではなく、この世界を、私たちの全てを守り導いておられるお方だと言います。そして6つ目に罪の清めを成し遂げられた方、これは今まで何度も何度も犠牲の捧げ物をしてきたイスラエルの民にとっては本当に大きなことであります。究極的な最終的な最高の罪の清めを成し遂げられたのはこの方だ。そして最後に意図高きところで大いなる方の右の座に就かれた、つまりこの全世界の全ての力と権威がこの方にあるのだ、この内容非常に難しい内容になってしまってますけれども、しかし何を言わんとしているかと言いますと、このお方のことをまず理解する、そのことによって初めてキリストの役割であったり、私の罪のために身代わりとなって十字架にかかってくださったというお方がどういうお方であり、どういうことなのか、そしてさらにもう一歩踏み込みますと、神様はこのお方を通して私に何を語っておられるのか、そこまで聖書は私たちの思いを導き招いているのであるのではないかと思うのです。聖書を読んでいきますと、救い主が十字架にかけられて死ぬという絶対にありえないような、そんなことが書かれてあります。十字架にかけられて命を落とすというのは一見失敗したように見えます。しかしそれを通してでなければ私たちの救いはもたらされない、私たちの罪は許されない、そして私たちのこの世界が神の国へと変えられていくことはない。逆説的なその見方というのが聖書を一貫して 捉えていることであります。死に打ち勝つというその出来事がなければ、そしてその後の父なる神の右に座すというその権威が与えられ、今もなお私たちのために取りなし祈ってくださるこういうお方がおられなければ、私たちは生きていくことができないのだというわけです。少し脱線してしまいますが、コロサイ人への手紙の一章にこういう言葉が書かれています。スライドをご覧ください。1章15節から20節です。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることを良しとしてくださったからです。神は語り続けられる神であるということ、それを御子を通して私たちに行ってくださっているということ、そのではメッセージとは何なのかというのは、このコロサイの一章二十節にある言葉に表されていると思うんです。その十字架の血によって平和をもたらした。神様と私たちの間というのには罪というギャップがあり、そしてそこには敵対心、敵対関係が生じてしまっている。だから私たちは神なんかいるのかと思ってしまうことがある。しかしその敵対関係を、そこに平和をもたらすために父なる神は何をなさったかと言いますと、一番大切なそして最高の贈り物である御子イエス・キリストを私たちのために捧げ、血を流してくださったことによって平和がもたらされた。しかしその平和というのはそこで終わることはなく、巫女によって巫女のために万物が和解させられる、そのことも神様は良しとしてくださった。つまり平和から和解へと導かれていく、この動きがあるということ。そんな和解なんて絶対無理と思うようなところ、シチュエーションにおいても、関係の中においても、神様はすでに私たちのためにそれを実現なさってくださったんです。これが私たちに語り続けてくださる神様からのメッセージなんだと思います。キリストの存在論、まあ、オントロジーと言いますけれども、キリストという方がどういうお方なのかということをまず私たちは理解しなければなりません。そのことを理解するために聖書が必要です。教会の礼拝が必要です。祈りが必要です。兄弟姉妹のお互いのこの関係が必要です。そしてそれを理解することによって初めて、あのイエス様は私のために十字架にかかって命を捧げられたのだということを体で体験する、そんなことが導かれるのではないかと思います。新約聖書の中で一番頻繁に引用されている旧約聖書の箇所はどこですかと聞かれたら、皆さんはどうお答えになるでしょうか。それは詩編の110編の1節です。こう書いてあります。主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで。 イエス様が地上を歩んでおられたあの時に、お弟子さんたちはイエス様の優しい眼差しを見ました。力強い癒しの力を目の当たりにしました。そして十字架の死というショッキングな出来事を通し、絶望のどん底にいた中で力の復活ということを目撃しました。その後彼らは180度変えられていきました。そして送り出され、教会ができ、さらに世界へとこの平和の福音を述べ伝えていきました。それが可能となったのは、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、この御言葉が成就したから、イエス・キリストが誠の最終的な究極的な預言者であり、司祭であり、王であるということが証言されたからだ。そのことを彼らはしっかりと受け止めた。そうすることによって力が与えられ、中には殉教という道まで全うするものも現れてきたわけです。今思いますと本当に不思議です。私たちのこの21世紀のこの渋谷というこの地区に、このように素晴らしい教会があるということ自体不思議なことです。それには本当に多くの方々がこのイエス・キリストに出会い、心を動かされ、神が語られるメッセージを受け止め、悔い改め続けて、そして主のために生きる、多くの犠牲を払っても神の愛を伝えていき実践していく、そういう思いと祈りが重ねられたからではないでしょうか。先週藤原先生が語ってくださいました。悔い改め続けて、そして主のために実りを多く実らせること、私たちを通して全ての人が、そしてより多くの人が天の御国へと招かれていくこと、牧師として一番願うとおっしゃっていただいたことは、この全ての人が、より多くの人が天の御国へ招かれていくことだとおっしゃってくださいました。イヤホンで聞いてましたけれども、周りを気にせずアーメンと大きな声で言ってしまいましたけれども、本当にその通りだと思います。私たちが生かされている理由、それは一人でも多くの方がこの天の御国へと招かれていくことであります。神様は沈黙していません。私たちに熱い熱と愛を持って語り続けてくださる方です。パウロもこう言いました。ユダヤ人にはユダヤ人のように、律法を持たない者には自分は律法を守る者としてだけれども、律法を持たない者のようになり、弱い人たちには弱い者にもなった。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。これは福音のために、私は福音のためにあらゆることをしています。なぜなら私も福音の恵みを共に受けるものとなるためであります。コリント第一の9章20節から23節にある言葉です。私たちがこういうふうに告白することができるのは、すべてが神様の恵みによることであります。神様は今もなお語り続けておられる。愛なる父なる神は御子を通して私たちに語ってくださっている。そこで問われるのは、私たちはこの方の言葉に耳を傾けているかということと、この方の言葉が心の中に入っているかということ、そしてそれだけではなくて、この方に従う、今の私にはできないかもしれないことが望まれているけれども、しかし信仰を持って前に一歩を進みます、そういうふうに応答することができるかどうか、それを私たちは祈り願い望んでいますかということであります。私たちの周りには こうして語りかけ、耳を傾けてくださるお方が必要です。もしかしたら私たちを通して神様は周りにいるお一人お一人にそのことを伝えていこうとなさっているのかもしれません。多くの事件が毎日起こります。新聞を読み、ネットニュースを読み、テレビを見ながら皆さんも心を痛めておられることでありましょう。なぜこの社会の中で未だに傷があり痛みがあるんだろうか。もしその人に誰かが優しい言葉を語りかけていたら何か変わったんではないか、そんな思いを巡らしながら私も日々祈らされています。神様、なんであなたは介入してくださらないのですか。ある方がそんなことを嘆きながらおっしゃいました。私もそういう思いがあります。でももしかしたら神様は、私はここにいるよ、私は語りかけているよ、あなたはどうなんですかと私たちに問いかけてくださっているのかもしれないとも思うのです。ただ自分だけが良ければいいやではなくて、神様は私たちをどう用いられようとしているのか、どう変えようとしておられるのか、そしてすべての人が、より多くの人が天の御国へ招かれていくことを願う、そのことを思いつつ、どうやったら神様の愛を恵みを分かち合うことができるのか。今でも依然として私たちに語りかけてくださる神様のこの愛を、またこのお方のことを、私たちもこの世界に、周りに、家族に、同僚に、友人に分かち合っていくような、そんな一週間の歩みを今日から始めたいと思います。祈りましょう。父子聖霊なる神様、あなたは語られる神です。私たちはあなたのその語りに、その言葉に耳を傾けます。心を開きます。思いのすべてを持ってあなたを愛したいと願います。どうかあなたご自身が私たちの歩みを強め、今週も助け導いてください。あなたの恵みが私たちだけでなく、すべての方に豊かに注がれますよう祈り願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。